南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く汝らを敬あえて驕慢せずゆえんはいかん汝ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経本日は12月13日の1年最後の納めのお香にあたりまして、皆様方には寒い中、志を立てて、ご参詣をしていただき、誠に尊いことと存ずる次第であります。6月と12月はもう何年も前から恒例になりましたところのご信者さんからの信心に関する質問を中心にですね、このお香の話を進めていきたいというふうに思います。で、いつもそういう心がけで私もいるんですけれども、普段ですねこうやってお参りをした後に、生活のこととか新人のこととか、相談したいことがあればですね、お参りの後残って、この自分のいろいろなこの聞きたいことをですね尋ねていただければ私もありがたいなというふうに思いますので、そういうふうに、この心がけて、柔軟にですね、お互い柔らかい気持ちで気軽に声をかけていただきたいというふうに思います。それから今ですね、この奈良寺に勝教寺というお寺が私が飼って在勤してたお寺がありますけれども、そこの住職とご信者さんがですね、またここのところまたこの馬力をかけて皆さん方のところに回っているそうであります。主張するところは退席寺に戻らなければ成仏ができなくて地獄に落ちるぞと、病気になるぞと、怪我をするぞと、事故に遭うぞという、ことがこの向こうのもう何十年にもわたって、この上等区決まり文句でありますけれども、何遍も来られるとですね、この随分煩わしいですので、こちらの方に、私がいるか いるときいないときありますけれども、その場で、こちらへ電話をかけていただいて、私が電話に出れるときは電話で、その訪ねてきた人と話をするように、しますので、もしいなければその方の電話番号を聞いて、おいていただければ、私の方からまた追って、かけますので、そのようにして、皆さん方の傍らにずっといて、皆さん方の代わりに、話をするということができませんので、今まで培ってきたその知識でもって、きちっと自分で言えることはきちっと言って、大声で怒鳴り合ってもしょうがないことですので、 相手の矛盾している点があるなと思えば、その点をきちっと伝えていただきたいと思います。皆さん方は創価学会の間違いに気づいて、それで退席人から離れて、そしてこの道を選んできた皆さん方が経験してきた、歩んできた道ですので、皆さん方も分からんじゃ通りませんから、ですから自分が歩んできた道をきちっと思い出して、それで話をしていただきたいというふうに思います。さて、それではですね、寄せていただいた質問に沿って、お話をしていきたいと思いますので、先ほど言ったように、また今日の話の中で、分からない点がありましたら、また重ねて、この尋ねてもらいたいというふうに思います。この今までね、このお香の時はね、なんか演説会みたいなそのやっぱり、大聖人様の仏法の、まあ、格式っていうか大切さということを皆さん方にこの伝えなきゃいけないというふうに思って、なんか演説会みたいな感じの話にして、それで宅お香の時には皆さん方の家にその行って、話をする時にはですね、まあそういう格式ばった話じゃなくて、話し方じゃなくて、まあ普通の話し方をするように、まあ、心がけてたんですけども、まあ、それもあんまり、そんな使い分ける必要のない、皆さん方とももう長い付き合いだからそこまで、頑張らなくてもいいんじゃないかなっていうふうに、この間信者さんに、このちょっとそのヒントをいただいてですね、ちょっともう形が固まりすぎてしまってたなというふうに思って、もっともっとですね、皆さん方の何しろ皆さん方の信心の心にこの染みていかないと何もなりませんからね。ですからそういうふうに、この大聖人様の仏法をのこの品格を落とすわけじゃないですけども、もうちょっと軽い気持ちでですね、この信心のこの教えというものに接してもらえればありがたいなというふうに思っています。最初の質問はですね、お会式の時住職の読む立正安国論の中身はあまり分かりませんが、立正安国論の読み出しの鳩返じて鷹となり雀返じて蛤となるというところを毎年お聞きしていて、そこのところだけが頭に残り、なんで雀が返じて蛤になるのかと、どういうことなのかということを知りたいと思いますということなんですね。で、これは今13日のこのお香の時にですね、立正安国論の話をこの順番にこのしていますので、いずれこのところもですね、この入って、皆さん方にお話をすることができると思うんですけども、実は立正安国論でこの雀返じて蛤となるというところから読むというのは、この立正安国論の一番大事な結論の部分、立正安国論長いですので、お会式で全部読んでるわけにいきませんので、一番大事なその結論の部分からこのお会式の時に、まあそれでも長いなと思うか分からないですけども、 この読んでるわけなんですね。でそれの結論の部分の最初のこの読み出しのところがこのスズメ返事てハマグリとなるというところなんですね。それでこのスズメとかですね、そのハトっていうのは、まあ、この辺にはまあそんなハトいませんけども、人が集まるところとかのお寺とかですね、ああいうこのところにそのハトがこのいっぱいいますよね。ハトの糞で困ってるところがいっぱいあって、古いお寺なんかこのハトがこの屋根のところに入んないようにこう網をこのかけて、きれいな網で随分手間も費用もかかるんだろうなと思うようなこのあれがありますよね。本山でも大客殿のところなんかもハトがこのいっぱいいて、もう糞だらけでね。もう大客殿は昔鉄筋でしたから、木造の建物が傷むということはないんですけども、鳩の糞というのはこう乾いてこう風に乗るとこのばい菌をこの繁殖するんですよね。ですから、まあ、体に良くないということもあって、難儀をしてたんですけども、またそういうところにね、餌をやる人がいるんだよ、なんかね、わかんない、鳩は平和の使者だとか言って、平和でも何でもないよね、こんなこと言っちゃいけませんけども、それで、まあ、この辺はそんなに鳩見ませんけども、鳩とかスズメっていうのは、もう本当に一般的なこの鳥でですね、誰もそのスズメを保護しようとかハトを保護しようなんていうようなその人はそのいないわけですよね。もうあまりにもこの一般的ですので、ほっといてもそのどんどんどんどんこの繁殖してこの増えていくというような、そういうこの存在なんですね。で、中国のですね、来期秋節っていうその本の中に、来期秋節、それとか方園樹林、来期秋節方園樹林というですね、そのいろいろな物語をですね、この集めたこの本がありまして、その本の中にですね、このスズメが返事て、ハマグリとなって、そのハトが返事て、タコとなるということが世の中にはあるんだということがその書かれてあるわけなんですね。で、仏教の経典にはそういうことが書いてないんですけども、仏教は中国を通してこの渡ってきてますので、その物語をですね、大聖人様が惹かれて、つまりスズメとかハトっていうその何でもないようなものっていうものは、この私たち凡夫人間をこの指しているわけなんですね。人間も別に、まあ、命は大事ですけども、そのどうしてもこの人をこの保護しておかなきゃいけないというか、守っておかなきゃいけないというもんじゃなくて、その自分たちでその勝手にこの子孫をこの作ってこの繁栄していくという存在だから、そういう何でもないようなその特別、その尊いような、特別この珍しいような、そういうものでないその凡夫であってもですね、このスズメ返事てハマグリとなるっていうのは、ハマグリっていうのはこの我々が食べるようなこうちっちゃいハマグリじゃなくて、その大きなハマグリですね。大きなハマグリ、大きなハマグリはお金としての価値っていうものが非常にこの高かったんですね。で、大きいハマグリは浅瀬にはいませんので、海の深いところにしかこのいないわけですよね。あの碁石のこの白は 安いのは石でできてますけども、この白いこの高級なものはハマグリのこの一番この分厚いところでこのくり抜いてできてるわけなんですね。それとか貴族がハマグリの貝合わせっていう遊びをこのしますよね。絵を両方に描いて あったって言ってて神経衰弱みたいなそのことをするんですけども、そういう高級な遊びに使われるということは、そのハマグリっていうものは非常にその貴重な、そのものすごい今で言えばものすごいお金をこの払わなければその求めることができないようなそのものだったわけなんですね。貨幣価値の高いこの珍しいものだったわけなんですね。だからそういう何でもないこの飛んでるようなスズメがですね、そのものすごい貴重なそのハマグリにその変わるっていうことがこのあるんだと。それから何でもない鳩がですね、この鷹も鳥の中では非常に貴重なこの鳥なわけですよね。鷹ショーって言って、鷹をこの飼い鳴らして、それでその狩りをする、そういうこの昔のお殿様のこの権威の象徴みたいな、一般の人はあんな鷹狩りなんていうのはこのできないわけですよね。将軍さんの腕でないとこの止まらないというふうにこの仕立ててあるわけですよね。でそういう何でもない、この鳩がそれほど尊い、高価な鷹にですねこの返じることがあるんだということがこの物語の中に書かれてあるわけなんですね。でこの物語、仏教の経典とは違う全然関係のないその物語ということをこの大聖人様がこの惹かれてですね、鷹やハマグリのようにその高価なものに変わることがあると、どうしようもない凡夫がこの南無法蓮華経の法によって仏になることができるということをこの一般の物語ということと合わせて説明しているわけなんですね。だから私たち凡夫はスズメや鳩みたいなもんだと、まあまあ、皆さん方怒るかもわからないけど、まあ、スズメや鳩みたいなその特別貴重なもんじゃないと、こんなもんが仏になれるわけなかろうというような、そういう凡夫がそれほど人が羨むようなその仏になることができる、それがこの南無法蓮華経の法なんだということを、一般の物語とこの仏法のこの成仏するということのこのもの、皆さん方が聞いててスズメがハマグリになってた、鳩が鷹になることはなかろうというふうに思う、その我々が仏になれるわけなかろうというふうにみんなが思っているものが法華経には仏になれるということが書いてあるんだということをこの説明するために、そのこの物語をこの大聖人様が惹かれているということなんですね。私たちの世間、まあ、生活の中で言う言葉で言えば青天の霹靂っていうような、そんなバカなこと、そんな奇跡みたいなことはなかろうっていうことが、この我々が仏になるということなんだということをこの表現しているわけなんですね。その次ですね、御所日訓の10日のところの大日土のご返事、法華経の一時は大地のごとし万物を出生す、一時は大海のごとし修理を治む、一時は日月のごとし四天下を照らす、この一時変じて月となる、月変じて仏となる、稲は変じて苗となる、苗は変じて草となる、草変じて米となる、米変じて人となる、人変じて仏となる、女人変じて妙の一時となる、妙の一時変じて大乗の釈迦仏となるべし、 という御書がありますが、どういう意味かよく分かりませんということなんですけども、これもさっきの鳩変じて鷹となり、スズメ変じてハマグリとなるということと全くこの同じでですね、この南妙法蓮華経の法というものはどうしようもない凡夫が仏となるということができるという不思議をこの南妙法蓮華経の法は説いているんだということなんですね。そして最初のところの法華経の一時は大地のごとし万物を出生す、一時は大海のごとし周理を治むというのはですね、いつも皆さん方に申し上げますけれども、神羅万象すべてがこのつながっている、そういう命なんだということなんですね。大海でも大地でも全部その命っていうものはこのつながってるんだと。神とか特別な人が我々の命やこの世の中を作ったんじゃなくて、全部の命が全部つながってその固まってるということなんですね。そこから要するに私たちの命っていうこの一滴がこの全部のつながりの中から要するに取り出される、生み出されるということなんですね。だから私たちの命が終わればまたこの大海大地の命っていうものにこの戻っていくんだということなんですね。だから私たちの命っていう川とかいろんな流れっていうものは大海に注いでいくんだということなんですね。そしてまた全部にこの命っていうものの、この私たちの命っていうのが戻ってこの溶け込んで、また新しい命っていうものが縁を持ってその生まれてくるんだということなんですね。で生まれてくると私たちは自分の命の源がこの大海や大地の全部の命のつながりであるということを忘れてしまってるわけですね。自分の命だと思ってるわけ、自分の命はここにつながってるんだっていうことを分かんなくなっちゃうんですね。俺のだあれのだっていうようにして自分の所有物であるかのように自分の命を考えてしまうと。だけども私たちは自分の命、一滴の命っていうものの中にこの自分の命の源が何なのかということを考えなければならないというのがこの妙法なんです。妙法の命、私たちの一滴の命にもこの命の源である妙法というものがあるんだということをこの一滴の命の生老病死の人生の中において気づかなきゃいけない、目覚めなきゃいけないということをこの大聖人様はこの説かれているということなんですね。それが大聖人様の教え、一念三千ということなんですね。ここが本人妙ということです。本人妙ということですよね。その次、法華経心経日程表に書いてありますね、いつもね。九箇条どれも厳しいことが書かれてあり、見るたびに息苦しさを覚えます。五番目に現世利益絶対否定の信心をしようとあります。12月の日程表にお題目について書いてありましたが、私は朝の吻行で30分、夜の吻行で30分の題目を唱えています。実戒の命に向き合うことや実戒の命が備わっているということを感じ味わってください、題目を唱えることから心が逃げないでくださいなど書かれてありますが、睡魔に襲われたり邪心煩悩雑念いろいろな願い事で苦しみや悩み事から逃れたい、解決させてほしいと、そんな題目になっていることが多いです。また時間がなく時計ばかりが気になり、30分の題目が学会当時の題目と変わっていないことに気づきます。心の拠り所を求めて誰にも言えないことや悩みを題目を唱えながらご本尊様に話しています。現世利益絶対否定の信心は、私はそんな信心は絶対にできないと思いますということなんですね。皆さん方にね、その15分以上 このお題目を唱えてくださいというふうに私はその普段からそのお願いしてるんですけども、それはまず一つは勤行の中心はお題目だということ、勤行の中心がお経であるかのようにこの錯覚している人が多いんですけども、勤行の中心はお題目だということを心身ともにこの自分でその感じてもらうためには、そのお題目を別に5分でも10分でもいいんですけども、3分や5分じゃ中心だと私たちは思えませんからね。だから15分ぐらいは唱えてくださいというふうにお願いをしているわけですね。それと15分以上唱えれば、その自分の迷いとか自分の愚かしさとか、そういうこの自分の思いと向き合わなきゃいけませんよね。3分や5分だったらお茶漬けサラサラっていう感じで、はい終わりましたっていう感じですけども、15分っていうと、まだ終わんないかな、全然時計が動かないなとか、いろんなこと思いますからね。だからそういう私はあえて自分の煩悩をこのお題目を唱えながら感じてもらいたいと、そしてその煩悩をその乗り越えてこのお題目を唱えるということのその苦痛さというものもその感じてもらいたいと思って、ある程度のこの15分という時間はお題目を唱えてくださいというふうにそのお願いをしているわけなんですよね。前もお話ししましたようにね、テレビ見てたりね、お風呂へ入ってる時にね、雑念が湧いてくるっていう人はいないよね。もうお風呂へ入ってたらね、なんか煩悩がこの湧いてきてね、なんか抜くもんなかったわっていう人はいないわけだ、ね、テレビ見てても、いやーなんか知んないけどもね、まあ、ものすごい心配事があるならともかくね、いやー昨日のテレビのドラマ面白かったんだけども、なんか煩悩が湧いてきて、どうもストーリーがこのね頭に残ってないんだっていう人はいないんですよ。でそういう遊び事をしている時に、もうギャンブル依存症かなんかでもうパチンコに凝ってる人が、どうも今日は雑念が起こるなっていう人はいないんですよ。みんな一生懸命やってるからそういうことに関してはね。だけどこの南無法蓮華経の題目を唱えるとか勤行をするとなると、自分にこんだけ迷いの心があるのかということが次から次にこの湧いてくるわけですよね。でそれは汚れた紙の上にゴミが起こってても目立たないけども、真っ白な紙の上にちっちゃな黒い点がポンとこの置かれてると、あれなんだろうっていうふうにこの見えちゃうわけですよね。つまり南無法蓮華経の真っ白な紙の上にそのこれを保とうとすれば、当然自分の中に湧き起こるところの真っ白でないものが必ずその目立ってくるということがわかるわけですよね。だから雑念が起こるということは、その真っ白のこの南無法蓮華経のその心っていうものにこのなろうとするっていうことと、それが要するに全く逆のことがですね、そこに自分たちでもこの我々のようなどうしようもないボンブでもですね、その鳩やスズメみたいなボンブでも分かるということなんですよね。それと向き合うということがやっぱり大事なことなんだということなんですね。だから私もですね、もう本当にそのここに書いてあるように睡魔であるとかね、なんでこんなことを勤行中にこのふっと頭の中に浮かんでくるのかなというこのものとその付き合いながら戦いながらその勤行してお題目を唱えてるわけですね。最近はもう勤行のお経でも息継いだ瞬間に、あれどこ読んでたかなと思うような時もそのあったりして、その気抜いてるわけじゃないんですけども、ふっと この魔が差したようにその心がはぐれてしまうということがあったりするわけですよね。だけど私はそうですね、20年ぐらい前から、まあ、それまではそのああしてもらいたいこうしてもらいたいという気持ちは確かにありましたけれども、こうなりたいああなりたいっていうことに関しては、こうなりたいああなりたいっていうことを100年お願いしても何にも変わらないんですよね。こうなりたいああなりたいには自分が何をすべきかっていうことなんですよね。何をしなきゃいけないのか、それが一番実は大事なことなんですよね。だから病気が治りたい、悩みがなくなりたい、お金が儲かりたい、じゃあ自分は何をそのためにするのかということが一番私たちにとって大事なことなんです。100年そんなことをお願いしたって病気は治らないわけです。病院に行って見てもらわなきゃいけないんです。それを私たちがご祈念すると同時に自分たちも努力しなきゃいけないということですよね。だから私は今はこうしてもらいたい、ああしてもらいたいということはもう一切そのご本尊様に対してその思いません。ですから常に自分に迷いが生じた時にご本尊様に向かって心に浮かべるのは一切衆生成仏、一切の衆生が成仏できますように、一切衆生成仏が山の頂上だとしたらその他の願い事はみんな山の裾の中に全部入っているというふうに思いますね。だから頂上が何なのか、頂上が病気が治ってほしいっていう頂上なのか、成仏を遂げるっていう頂上なのかということによってその迷いっていうものの行き着く先っていうものが全然違ったものになってきますですね。そして自分に起こるいろんな悩み事っていうものは全部変毒医薬していかなければならないということ。自分に起こる悩み事、自分に起こるいろんなことは自分の試練としてこの毒と思えることを薬に変えていかなきゃいけないという変毒医薬、それから奥地不毛、皆さん方が病気になったとかいろんなことを聞いてご祈念をするときにも、どんなに病気で今寝たきりの状態であっても南無法蓮華経のこの信心の心というものを絶対に失わさせないでくださいというふうにしか私はご祈念しません。この病気を治してくださいとかそういうご祈念じゃなくて、どんな今その人が状況にあってもこの南無法蓮華経の信心の心というものを失わさせないでいただきたいということをご本尊様にご祈念するようにしています。ですから一切衆生成仏と変毒医薬と奥地不毛と、このことをですね、私はご本尊様にこの向かって自分が何をすべきかということをこの一番にその考えるように、その権威をしたりこのお題目をしたり、そういう雑念が湧いてきたときにそういう心にこの立ち戻るようになその気持ちでこの信仰をこのしているわけなんですですね。さっき言ったように堆積寺の人たちがね、堆積寺に戻らないと病気をするぞ、事故に遭うぞ、怪我に遭うぞ、罰が当たるぞ、地獄に落ちるぞというふうに口じゃ何でも言いますね。なんでそうなるのかということはあの人たちは説明できません全くね。階段の本尊というそのものの本尊がその大聖人様の全てだというふうに考えているからです。大聖人様はこの一切の命のつながった大地や大海のような南無法蓮華経の法をご本尊様っていうものを通してご本尊様に表して、そして私たちにこういう信仰をしなきゃいけないんだよと、だからこのご本尊様の奥にはこの目に見えない法があるということを私たちはちゃんと心に置いて信仰しなきゃいけないんです。ご本尊は紙や板のものじゃないんです。そこを通してこの本尊にどういう法が説かれているかということを私たちは信仰しているんです。それが大事なんですね。こんな鳩や スズメのようなボンドでも仏になることができる、それが一番の願いだ、一番の目的なんだというこの信仰を心がけてもらいたいというふうに思うんですよね。その次に、明治に廃仏毀釈が行われましたが、その時堆積寺はどのような状況にあったのですかとですね。堆積寺はですね、その当時明治の時代ですね、ものすごいこの貧しかったんです。田舎の貧乏なお寺でですね、全くその政府から相手にされませんでした。相手にされなかったから、その逆に守られたというところがあります。お金を持っているお寺は、そのお金を持っているというか派手にやっている寺は、要するにその打ち壊しのこの標的にされたということなんですね。ただ、同じ日蓮だから、身延と合同しろと、一緒になれというふうに、この政府の人間がこの机の上で考えて、そのみんな、この真言宗は真言宗で固まれと、禅宗は禅宗で固まれと、このあっちだこっちだっていうようなごちゃごちゃ言ってんだと、日蓮は日蓮で固まれというふうに、この政府はその何年か前の、このなんていうんですか、市町村の合併みたいな感じで、その言ってきたわけなんですね。だけども、その時に初めて、それまでこの堆積寺は日蓮宗身延、日蓮宗富士派っていうふうに言ってたんですね。平気で日蓮宗って名乗ってたんです。日蓮宗の富士派っていうふうにこの名乗ってたわけなんです。日蓮宗富士派堆積寺っていうふうに名乗ってたんです。平気で日蓮宗っていうその名前をこの平気で使ってたんですね。それで一緒になれと、日蓮宗富士派って名乗ってんじゃないかと、一緒になれいいじゃないかというふうにこの言われた時に、このその時の堆積寺のこの役員の人たちが困ってですね、そうじゃないんだと、日蓮宗って名乗ってるんだけども、日蓮宗はお釈迦さんが仏、この日蓮宗富士派は日蓮が仏なんだと、だから日蓮宗っていう名前を名乗ってるんだけども、中身は全然違うんですということを一生懸命この説明をして、そして初めて日蓮宗富士派っていう、法律的に日蓮宗富士派っていうものが日蓮宗と違うものとして独立したんです。そこで初めて、明治33年に初めて独立したんです。明治33年ですからね。それまでずっとその当たり前に、このなんか特別にそっちの日蓮宗の方の官庁が変わるって言ったら、堆積寺からも言ってたんです。まあ昔、まあ親戚っていうか、昔まあその兄弟みたいな関係だったからっていうようなものを引きずったまんま、そのやって、でうちは日蓮が仏、あんたらはお釈迦さんが仏っていうふうに、喧嘩するときはするし、仲良くするときは仲良くするっていうふうに、非常に分かりにくい関係でずっと明治33年前までやってたわけなんですね。それで法律的に国からもきちっと法律の上でその独立しますというふうにやってきた。それでもこの政府は、その一緒にやってきゃいいじゃないかというふうに、そのどんどんどんどんこう力を加えてきたわけですね。それでもうこれは完全に名前も変えないとまずいということになって、大正元年の6月の7日に初めて日蓮宗富士派という名前から日蓮正宗という名前を初めて掲げたんです。大正元年ですね。全く名前にこだわりがなかったったら聞こえがいいんですけども、全 全くその中身を考えていなかった、それまでということなんです。だから日蓮召集という歴史は大正元年からなんです。とっても浅いんです。とっても浅い、ね、向こうが日蓮宗だから正しいという字を入れて日蓮召集ってしようという発想なんです。たったそれだけなんです。そうすごい単純な発想だなと思うんですけども、だけど皆さん方にいつも言うように、日蓮宗は日蓮宗って名乗ってますけども、お釈迦さんが仏ですから釈迦宗です。日蓮宗って名前を名乗るにふさわしくないこの名前なんですね。日蓮召集は日蓮大聖人様が仏様ですから、日蓮まあ本来日蓮宗って名乗ってもおかしくないそのわけなんですよね。だけど向こうが最初にもう日蓮宗って名乗っちゃってますから、ですから日蓮召集というふうになったわけなんですね。だから廃仏毀釈のお寺がこのもうみんなの暴力でもって壊されるというような、そういうものには日蓮召集はこの合っていないということなんですね。それから日々明君の8日の五訳の終わりから2行目のところに、地獄から菩薩に至る苦海も永遠の仏海に包まれ、仏海もまた永遠の苦海に備わってとあります。成仏は法華経の行者として生きることとお聞きしていますが、仏海も地獄海も隣り合わせで十戒五愚のことでしょうか。言行をしている時でさえ雑念が入る荒凡夫の成仏、成仏と仏戒は同じことですかと、も定まらないことでしょうか。心を込めて言行唱題をしている時は仏戒なのでしょうか。煩悩から一分も抜け出ることのできない凡夫は成仏仏戒を感じることはできないのでしょうかということなんですけども、お題目や成仏と仏戒は全く同じことです。成仏も仏戒も同じということですね。それから私たちのような人間でもですね、お題目や言行した時にですね、その心にこの本当に瞬間でもですね、すがすがしさがこの心に残りますけども、そのこのすがすがしさっていうものがこの仏の命っていうものの自覚をした、仏の命に触れた、そういうその証であろうというふうに思います。ですからそういうこの思いというものをですね、何度も何度もその自分がこの信仰の中で味わって、そしてこの仏の命っていうものが具体的にその理論的にこの説明はできなくても、そのことに触れてそのことを味わうということがその大事なことなんだということがこの言えるわけなんですよね。そして自分のようなものでも、自分のような凡夫でもその仏の命っていうものがあるのかな、あるんだなということをその感じることのできる信心をこのしていかなければならないということなんですね。でその次に、妙風の寿命御世御遍寺の現代語訳に、妙の文字について、天においては月太陽星である、人においては鏡服食べ物、木には花、地では大地大海、それらすべてを集めて合わせた功徳が妙の文字には備わっている。如意宝珠のようにあらゆる功徳を含んでいるとありますが、ここで功徳という言葉が使われていますが、これはどのように解釈したらよろしいのでしょうかと。でこの功徳は、創価学会が言うようなお題目を唱えてご本尊様からもらうその功徳というようなもらうものじゃなくて、功徳というのはですね、正しい法を正しく信じ、正しく修行し、正しく 正しいその生き方にその生かす、正しい道が開かれるということがその功徳ということなんですね。利益という意味の功徳ということとは全くこの違うことなんですね。結果がどうであろうが、今がどうであろうが、法のために自分の身をこの用いるということが功徳なんだということなんですね。だから御書の中に南妙法蓮華経と唱えるは六根清浄、目、耳、鼻、舌、体、心、これを六根と言いますけども、それの果報なり。功徳とは即身成仏なり、功徳は積むものではなくしてもらうものだと、積むものであってもらうものではないんだということなんですね。自分が仏様に功徳をこの積むということですね。信心の真心を示す、仏様からもらうもんじゃないんだということなんですね。これは皆さん方に何遍もお話してきましたけども、四条金吾が主君の怒りを買って閉門蟄居の謹慎処分にこのなった時に、主君が病気になって、四条金吾は医者の心得を持ってますから、一生懸命この主君の症状をこの人づてに聞いて、そして一生懸命主君の病気が治るように自分を誤解して謹慎処分にした、自分の所領を全部召し上げた、その世間的に考えれば憎い主君だけれども、その主君のために一生懸命この薬を調合して主君にその薬を届けて、その薬のおかげでどの医者にかかっても治らなかった病気がこの主君の病気を治すことができた。その結果主君は、あ、四条金吾は自分に対して裏切る家来じゃなくて、本当に真心から自分のことを思ってくれる家来なんだなということをこの考えて、誤解が解けて、そして改めて四条金吾に対する信頼というものが回復されて、四条金吾にそれまでの領地よりも多い領地をこの褒美としてこの取らせるわけですね。そのことに対して大聖人様は、よかったと、よかったと日蓮が言えば、そういうための信心じゃないんだということを日蓮が普段から言ってるから、日蓮はおかしいじゃないかっていうふうに考える人がいるかもわかんないけれども、四条金吾はその領地が加増されることを目的に南妙法蓮華経の信仰をしてきたんじゃなくて、この法華経の信心を貫いたことによって、そういう試練というものがあって、その試練というものが誤解が解けて、そして主君から褒められて領地を受け取ったっていうことは、この法華経を貫いた結果そういうふうになったんだから、領地をもらったということは特別別に功徳じゃないんだと、そういう意味じゃないんだと。この法華経を貫いた結果がそうなったという、貫いたということが功徳なんだということを大聖人様は仰せになっているわけなんですけれども、そこが大事なんですね。私たちの信仰も結果がどうであろうが、この法華経の信心を貫くかどうか、貫くということ自身がもう功徳を積んでいるということなんだということなんです。みんながみんな報われるんじゃなくて、みんな報われないまま死んでいく人もいるかもわからないです。だけれども、この妙法というものを貫くということは誰でもできることだということですよね。結果が出なければ貫いたことにならないというんじゃなくて、結果が出なくても貫くということはできるんだということ。功徳はこの法というものに対して積むものであってもらうものではないということ、そこを私たちはその心に留めておいてもらいたいというふうに思うんですね。からもう一つ、多衆の方の成仏を一心に願ってお題目を唱えても、エコーしていくことはできても成仏してもらうことはできないのでしょうか。根性ではできません。 信心してない人の成仏はできません。お題目を唱えてエコーし、妙法の縁に触れて次の命でこの成仏を遂げる、妙法の縁を頼りにして成仏を遂げるということはできますけれども、この今の時点においてはこの信仰している人しか成仏はできないということになりますね。だから皆さん方にいつも言うように、生きている時にこの成仏を遂げるためのこの妙法への縁は釈伏するということ、死んでからはエコー追善をするということ、エコー追善をして信仰しないで亡くなった人の成仏を願うときには、この亡くなった人に対して南妙法蓮華経のエコーを追善する、その妙法の縁によって亡くなった人がこの妙法の縁を結んで次のこの命において成仏を遂げるということはできますけれども、そのまんま信心してもしなくても成仏できますよというわけにはいかないです。それはね、だからそういうふうに私たちは生きているときには釈伏、亡くなってからは追善供養を亡くなった人への釈伏としてこの成仏というものを願ってあげるということが大事なことなんだということが言えるわけなんですよね。だけどもさっきもお話ししましたけれども、私たちの信仰は一切修行成仏ということですから、創価学会の時みたいに信心している人は味方、信心していない人は敵、邪修害毒というような、そういう差別区別のそういう世界じゃなくて、どんな人にもみんな仏の命というものがこの備わってるんだと、憎しみとか恨みとかそういうものではなくして、そういうものを超えて誰にも成仏を遂げてもらいたいという、そういう思いで私たちは信仰していかなきゃいけないということなんですよね。だから世間でいう罪を憎んで人を憎まずね、方々の罪は憎まなきゃいけないですけれども、その人が成仏を遂げるということは正しくこの妙法に導いてあげていかなければならないということが言えるわけなんですね。ですからそういうふうに心がけて、今回はね、どういうわけかね、大体みんなね、この成仏ということをね、みんなこの相通じて、質問をしていただきまして、最初の鳩返じて鷹となり、スズメ返じてハマグリとなるという立正安国論の言葉もね、みんな成仏ということにこの通じる内容でした。私たち生きてますとね、やっぱり目先のことに翻弄されますけども、だけどもさっき言ったように、一番私たちが目的とする頂上は何でなければならないのかということ、お金が儲かる、病気が治るということが頂上の目的なのか、本当に人間として生まれてきて自分の命の中に仏の命というものを見出すということが目的なのか、そっちを一番の頂上にすれば、私たちの生活の中で悩み苦しむことはみんなこの大きな山のこの裾のこの山のこの大地の中に全部その含まれてるんだということね。頂上に向かう、成仏の頂上に向かう一歩も一歩なら、ぐるぐるぐるぐる自分の目の前で足元でぐるぐるぐるぐるさまよって迷っている一歩も一歩です。だったならば成仏っていう目的に向かって頂上に向かう一歩の方が絶対に、同じボンブの一歩でもそっちの方が尊いということになりますね。 創価学会はずっと病気が治るお金が儲かるという迷いのまんま60年も70年もやってます。あの人たちは、成仏は絵空事です。成仏よりも権力とか財力とか、そういう世の中っていうものに自分たちがどんだけ影響を与えていくかということの方が、あの人たちには興味があるんです。私たちは南無妙法蓮華経の法を一切衆生成仏として、この一切のこの命というものに伝えていかなければならないというのが信仰の目的なんです。全然あの人たちが考えている頂上と私たちが考えている頂上というのは違うということなんですね。そこを私たちは普段の信仰の中できちっと心に留めて、この大切にしていってもらいたいというふうに思うんですね。また今日の話でね、新たに疑問が湧いてきたという人もいると思うんですけども、またそれは違う時にね、いつでもこのこちらの方に質問していただきたいというふうに思います。今日はこれで終わります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。